日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。てっぺでございます。ふみくん、今日も
はい、行きましょう。
楽しいラジオ行きましょう。
そうですね、
皆さんもぜひお付き合いください。
いい天気ですね。
いいというか暑いというか、
もうね、灼熱ですね。
いろいろありますけど、
はい、そうですね、
室内気温は 29.1 度で、
おうほうほう、
で外は、うん、まあもう本当に雲一つのない晴天なんですけど、
ね、
まあ、これがね、もうちょっと涼しかったら僕らも喜んでるんですけど、とにかくね、なんか暑いです ね、
ね、それでもね、ここ、湿気は割と少ないね、50何パーセントと言いますから、カラッとはしてるんですけど、キッときますね、暑さが。
強烈な太陽なんでね、うん、まあ、このあたりまた熱中症とかも対策必要かなということで、今日は2人ともお茶を持ってきております。
僕はもうコーヒーも今日朝作りましてね、はい、もう始まる前にほとんどなくなりましたけども
。コーヒーはね、文雄くんね、
はいはい、
あのちょっと脱水症状、脱水効果もあるので 気をつけた方がいいらしいですね。まあお茶もそうかもしれないですけど。
そうですかね、お茶、これは、
京都府ソラ郡和塚町のね、
そう
わずかのペットボトルでございます。
はい、これを愛用しております。美味しいですね、
はい、あの皆さんも水分補給しながら、
そう、行きましょう。
ぜひ聞いてほしいなと思います。
行きましょう、行きましょう。
で、我々の1週間の動きなんですけど、
そうですね、はい、
私てっぺ家族はですね、まあ、暑くなりましたんで、もう6月入ってすごい暑くなってきたんで、扇風機を出してきまして、
僕とこも、はい、あの本家の方も出さなあかんなということで、
で扇風機ね、はい、3台あるんですけど、そのうちの1台がね、去年から調子悪くて前のシーズンから調子悪くて、で今年どうかなと思ったら、一応電源は入るんですけど全く動かない。
電源が入って動かんというのは
ね、回転しないということなんですよね。
痛んどうにやら言うたら、
はい、いやいや、だからその解決法を、うん、もしそれで困ってる方いるかもしれないんで、まあ、あの一つなんですよ、一つの解決法ですけど、治ったんですよ。結果的には僕は治ったんで、それをちょっと今から話しようかなと思って。
あ、どうぞ。
で、まあ、あの本当に簡単なことなんですけど、どうもあの回転軸と本体の間の油が固まってたみたいで、
なるほど。
で電源入れてもなんかうーんって音だけして、
回ったような音はしてるわけですね。
そうで、軸が全然回らない。でそれで前のシーズン、去年は、ちょっとこう羽を回すとその勢いで回ったんですよ。
なるほど。
ガンガンガンガンガンガンガン、
昔のエンジンかけるみたいなもんですね。ガンガン
ガン、いわゆるスターターですね。
ね、キックですね、
はい、そうで、まあ、手で、僕の場合手でやったんですけど、それが今年は全然もうそれしても回らんかったから、あ、これはそろそろ買い替えかなと思ったんですけど、まあやっぱりそのもったいないですよ、買い替えもったいないから。ちょっといろいろインターネットで調べたら、とある YouTube チャンネルで全く動かなくなった、もうほんまにもうボロボロのパナソニックかどっか、ナショナルやったかな、扇風機やったんですけど、それを復活させるっていう動画があって、でその動画で一番最初にやってたのが、その回転軸と本体の間に油を刺すっていう、
なるほど、
そのことやったんですよ。
まあ、僕がお得意の油刺しってやつやね。
で、まあもう無理やろなと思いつつもですね、まあ、うちにあのシリコングリスっていうそんなええもんはなかったんで、
はいはい、
動画ではそれを使ってたんですけど、まあ、ちょっとだから、ね、粘りのあるグリス、油ですよね、
はいはい、
それはなかったんで、まあ、いつものクレ556、
ね、まあ、あれがまあ万能ですよね、
はい、潤滑油を、
ね、
その部分めがけて、結構大量にかけたんですよ。
なんと、
そしたら回転しました。
なんとなんと、
びっくりしました。
あ、なるほど、
ものすごい単純な油が固まってただけというね、これで、まあ、4,000〜5,000円浮いたと。
なるほど、ね、
しかもゴミの出るのも抑えれたと、まあ、脱酸素に向かっている世の中としては、
なるほど、
非常に僕はええことをしたんじゃないかなと。
僕の知ってるあの、まあ、あの電気屋さんのおっちゃんが言ってはりましたけども、
はい、
家電製品の、まあ、大部分とおっしゃいました、はい、あの方はね、
はい、
あのクレの551とですね、
551は蓬莱じゃん。なんか
クレの
551
があったかな、
556
とですね、もう一つ
551は大阪です。
スプレーのあのね、はい、まあ、飛ばすやつな、
はい、まあ、だから要するにあの潤滑油を
ゴミ
との話ですね。
そうそうそう、
あとはブロワーですね、
ブロワー、ね、ブロワー、この2つがほとんど
風で埃を飛ばすやつ、
そういうことですね、はい、言うてはってね、それで6割7割並びましてというようなこと、まあ、冗談もあったんかも分かりませんけども、
はい、
何回も言うてはりまして、それでまああのうちもいろいろなものが復活したということがあって、お前とこもそうなったんだよね。
はい、そうなんですよ、まあ、まあ、あの皆さんもし
ほかす前に
そう動かない扇風機、今そういうシーズンやからね。
そうやね、
はい、あの、うん、ぜひあの潤滑油を1回かけてみて、でなんかもうちょっとあったんですよ、なんか例えば電源がちゃんと入ってないとか。
そうだよね、
で まあ、いい扇風機になればなるほど、なんかそのチャイルドロックみたいなのがある扇風機もあるらしいから、それがかかってないかとか、そういうこともあるんですけど、まあ、けど大体のとこはね、多分個人で皆さんそこら辺は見てると思うから、それで直らないときは、まあ、一回、その回転軸と本体の間に、油をちょっとこう刺してみて、僕の場合ね、結構大量に、その動画でかなり大量にやってたんで、僕も大量にやったら、ちゃんと多分固まってる油がぬるぬるが取れたんでしょうね。
あ、しかしあの YouTube って面白いね。いろんなことを、まあ、僕やらんから分かりませんけども、いろんなことがこうやってくれてる人がおって、
で役に立つ動画もあるし、
あれは全然
全く立たんやつもある、うん、まあ、それは YouTube だけじゃないですけど、うん、だからそのもう本当に宇宙みたいなもんで、
う
ん、その大量にある情報から、うん、まあ、自分がそこのその役に立つものにたどり着けるかどうかっていう、まあ、
そういう情報は身近に頼れるところがおもろいとこやわね。
そうですね。
そんだけのものを調べを持ったら図書館行かなきゃ、いわば国会図書館まで行かなきゃ話もあるでしょ。
普通やったらまあ1日仕事じゃないですか。そういうこと、今までやったらね、
指でポンポンでね、
僕多分ね、うん、1分ぐらいでその解決法にたどり着けましたから。
まあまあ現代的というのか。
そうだから、あの YouTuber の方には感謝せなあかんな、まあね、ちょっと名前も忘れましたけど、
玉石根高ありますから。
そうですね、またちょっと
玉の方に出会いたい。
そうですね、うん、玉の方の方にまたグッドボタンでも押しとこうかな。
そうやね、やっぱそれは礼儀でしょうね、やっぱ教えてもらったんですからね、はいはい、
まあ、そんなちょっと季節の頼りが
なるほど、わかりました、わかりました。
はい、あの、はい、皆さん扇風機は大事に使いましょう、うん、
あ、そうやね、まあ一番基本的なやっぱりね、夏を過ごす道具ですよね。はい、
ふみおくんどうでしょ
う。僕の方はですね、まあ、先ほども言いましたように、
はい、
今その長熟山陽道というね、
あ、
やってるでしょ。
この後ね、
この後始まりますけど、はい、その時に、まあ、先週でしたかね、
はい、
宇部市を歩きましたね。
はい、歩きました、
まあ、もう宇部市はもう終わったところなんですけども、その時にね、向こうのどっかで もらったパンフレットみたいなものが出てきましてね、
はい、
これ見てますと、まあ、いろんなことが分かって面白かったですよ。
山口県宇部、
山口県宇部市ですけども、まずね、我々と非常に関係のある方がここで芸術作品を展示してあるということが分かってまいりました。
お、誰ですか。
まあ、石磨きの、まあ、世界的な彫刻家の方なんですけども。
ああ、の方ですか。
富永先生ですね。
富永敦也さん、
ここで一緒に石磨きたこともありましたけど、
はい、ラブストーンプロジェクト、
まあ、ものすごく面白いことやってはる方なんで、あの人の、はい、まあ、いい作品がここのですね、
はい、
宇部市のこの何ちゅうんですか、野外彫刻美術館というところで展示されていることが分かってきました。
そうなんですね、
まあ、あの人なんかもその話してはったんですけど、
はいはい、
まあ、宇部もあんまり行ったことないし、と思ったんです
よ。まあ、僕ら資料いただきまして、
そうそう、
なんかそこに多分そんなこと書いてたんで
しょう
ね。
書いてました、書いてました。せやけど実際そこ歩きましてですね、
はい、
このまあ歩いたところの、まあ、ちょっと離れた上の中心部に時和公園というのがあるんですけども、時和湖という、まあ、レイク時和というのがあって、そこにいろんなおもろいことがあるんですよね。その中の一つにこの富永さんの彫刻があったということで、富永さんまた相変わらず大活躍してはるんやろうなと思って、
そう
ですね、まあ、その方のことを思い出しましたね。
富永さん、あのこのスタジオに来ていただいて、
はい、
で実際にハート型の石を僕らも
ここで、ね、
はい、やすりがけさせていただいて、
そう、
はい、まあ、これを世界中でされているというね、非常に変わった方なんですけど、
そうですね、
まあ、面白い方で、
はい、
で JOBBB でもね放送したんで、
はいはい、
また今週のラジオのページにあれやったらリンク載せておきますんで、
あ、なるほど、
はい、YouTube の動画のリンクも載せておきますし、
ありがとうございます。
JOBBB のリンクもその YouTube の、ね、説明欄の方に載せておくんで、
なるほど、
よかったらまだ富永敦也さんの放送も聞いてほしいなと
思います。そうですね、まあ、僕はね、女の人のお尻に似てるからね、なんかそんな気持ちでこうお尻触るような感じでこう磨いとったんですけど、ちょっと先生もね、あんまりそんな言わんといてほしいような顔してはったんですけど、
そうですね、
はい、
う
ん、まあ、いわゆる世界的な彫刻家の方の作品、他にもたくさんここね、植えてこういう芸術に非常に理解のある町みたいですね。
あ、
うん、それともう一つは、うん、植え入るときに飛行機のマークと、はい、その植えを象徴する、
はい、
2号線走ってると入るところに大きなマークがあるじゃないですか、
はい、
それ飛行機と、もう一つはね、鳥のマークがあったって言ったでしょ、
はいはい、
この鳥の名前が僕、前も言うたんですけど、パンフレット見てはっきり分かったのがカッタ君っていう鳥なんですよね、
うん、
このカッタ君というのは桃色ペリカンという鳥で、
桃色ペリカン、
はい、なんかまあどっかくちばしがなんか桃色なんちゃうかな。でこのね、
カッタ君でしたっけ、
カツタ君、なんでカッタ君という名前とはこのパンフレットの書いてなんですけど、これが日本で初めてね、人工で、そのなんか卵からかえったペリカンの一つだしですね。
あ、
でここの、先ほど言う時和湖というところは、はい、白鳥がたくさんおるんですよ。 それと同時にこういう水鳥もおって、はい、でそこでまあ生まれた卵をこの返した最初のこのカッタ君がまあ人慣れしたというのか、
うん、
時々そのねいろいろ幼稚園を訪問してくれるんですね。勝手にその湖から飛び出していってね、幼稚園のとこポンと歩いて子供がバーッと喜んでくるとね、上さーっと上がったり下がったりして縁起もちょっとしてくれると、今日どこへ来るかということで上の名物になっとったんですよね。その勝田君とか白鳥がおるということで飛行機とその鳥のマークがあったということが分かって、
あ、なるほどね、
うん、その名前が勝田君という、勝田君のこれ肖像っていうのがここに出てるんだけど、こんな感じのこんな感じの立派なペリカンですよね。
皆さんペリカンって近くで見たことあります？
まあ僕はまあアフリカでも見ましたし、は
い、まあまあ怖いですよ、
あの口がねあれでなんか挟まれたらどうなるかと思いますね。
いやあれほんまに、まあ、挟まれるよりもなんか僕はこう突き刺す
という
か、うん、ね、僕ね確かねスイスのね、うん、バーゼル動物園で、
あ、そうですか、
もちろん買ったくんじゃないけど、
はいはいはい、
このペリカンをすごい近くで見て、で当時、
うん、
あのなんかまあスイス人のおっさんかなんかが、
うんうん、
動物園にいたらおるじゃないですか、うん、動物にちょっかい出す人、
あ、まあ、いてます、どこの国でもいてますね。
で結構距離が近かったんで、
うんうん、
その大きな口のペリカンにちょっかい出してたら、うんうん、なんかそいつが怒って、うんうん、口を重きガーッて開けた瞬間に
うん、うん、
あ、これはちょっと子供ぐらいだったら飲み込まれるなと思ったんで、だからまあこのカッタ君も多分保育園の先生は結構慎重になっとったんちゃうかなと。
かもからね、
はい、まあまあごっついやつですから。
子供はごっつ喜んでね、うん、いろんなところへ訪問してくれたという、
楽しいですけどね、
ことを書いてましてね。ほんでスイスが今偶然出たんですけども、
あ、スイス、
このですね、はい、レイクトキワというのが、
はい、
スイスのあの有名な湖があるじゃないですか。
あ、まあ、レマンコかな、
レマンコ、レマンコのデザインをね、
はい、
これちょっと考えて作ってるらしいですよ。
そうなんですね、うん、
これレマンコまがいというのか。
あ、確かにちょっと今パンフレット見せてもらってますけど、うんうんうん、レマンコってあの東西にすごい長い湖なんですけどあのフランスとの国境にある湖で、ね、スイスと、
うんうん、
確かにまあ似てるっちゃ似てるかな。
で大津の琵琶湖でもなんかレマンコとの姉妹関係にあるとか言ってましたもんね。
あの、いや、あれはね、
あれは別のとこ、
あれはね、トゥーン湖とブリエンツ湖かな、
あの辺のセット
になってインターラーケンの琵琶湖と関係あるのはね。
あ、そうですか、はい、あ、まあ、ここはそうと違うらしい、
レマン湖ね、
スイスが出てきたんでついでにレマン湖もありました。
こんな、
うん、懐かしいですね。僕も行ったことあります。
その資料もその文雄君が取材行った時の資料ですか。
これその時にどっか あの駅かどっかでね、あの戻ってきて残しておいた
28年前、
そんなもんでしょうね、はい。
あ、
で、まあ、これが出てきたということで、
なかなか綺麗にね、保存してやって、
綺麗に保存してますし、
ちゃんとそれあのおったりや、それせっかく28年間持ってん
の。ああ、そうかそうか、はいはい。まあ、それと同時にもう一つはですね、
はい、
あの樋口さんがこの前あの2回ぐらい言うてはったのは、あの、あ、石川県の白衣というところにですね、コスモアイル白衣という、
ああ、先週ね、そんな話、
うんうん、あの宇宙の門をですね、実際実物を、例えばロシアの打ち上げたと、ボストーク宇宙船というのがあるんですけども、
はいはい、
これの実際その宇宙船をそのまま持ってきて、
うん、
ボストーク宇宙船が地球へ降りてくるときに、
うん、
空気の摩擦でその表面が焦げたそのままの状態とかね、
うんうん、
そういうあの本物の宇宙機材みたいなものを一生懸命集めて、このコスモアイル白衣という面白い建物、宇宙船のような建物のところにある博物館があるということがありましたね。でそこへまあ行ったかどうかとか、そこのまあ館長さんの方に馬場さんをおたんかどうかということを、ね、うんうん、あの聞いてはったんですよね。
樋口さんも実際そこ行かれて、
うん、
なんか撮影とかされてたん で、
ね、 そ、 うです
ね、まあ、それとの関係で、
そうなんですね、
いろいろ質問いただきました、
うん、でそれでそんなことを僕もちょっと気になってたので、はい、あのちょっと今日朝ですね、この僕の各県のこのなんちゅうか、箱のあるあのコーナーがあるんですけど、この家の中にそこの石川県のところを開けてみてですね、
ありがとうございます、
うん、いやいや、あんまりこうね、何回も言うてはんのにほっといたらあかんなと思って調べてみたら、
うん、
残念ながらそのいわゆるコスモアイル白衣についての直接の資料というのはですね、新聞の切り抜きとかちょっとしたパンフレットぐらいしか出てこなかったんですけども。
あ、これ古い新聞やな、これ、
うん、そんなに古くない、2001年の新聞ですけどね、
もう20年前ですよ、
うん、あ、そうか、うん、そんなもん もんですね。ちょっと黄色になってますね。
そうですね。
うん、この粉砕新聞よく書いてますね。面白い。うん、でこんなんが出てきて、残念ながらここへ僕が行って、この館長に会ったかどうかという証拠はなかったんですけど。
一旦は間違いないんですよ。
一旦は何回行ってる、2回ぐらい行ってるんですよ。
館長さんに会ってるかどうかは分かんないですよね。
そうそうそう。で、それ何しに行ったかというと、この会はですね、
はい、
何しに行ったかというと、この白衣のですね、に、いわゆる国民宿舎があったんですよね。
あ、
その国民休暇村か、
はいはい、
国民休暇村というのがあって、これ、能登の国民休暇村というのがあって、まあ、千里浜という例の海浜ドライブのところもあったんですね。
樋口さん、そこ走ってみたらなんか、うん、なんか調べたらどうですかみたいな話、
うん、その資料も出てきたんですけどもね、
はい、
まあ、それで見てますと、この時は何しに行ったかというと、
うん、
あんこうが食べられるということだったんですよ。食べ物の取材で、
はいはい、
あんこうというのは料理するときに吊るして料理するんですよね、
うん、まあ、皆さんご存知だと思います
よね、まあ、知ってありますかね、うん、それでこう割と初めから売り出したところで、あんこうが食べられる国民休暇村、その取材に行った時にたまたま、この、なんとかアイルやったから呼ばれますね、
コスモアイル、
コスモアイルも見に行ったと。
あ、
まあ、そんなとこが出てきたとこで、まあ、あの、
僕も実はね、その近く行ってるんですよ。
そう、う
ん、数年前に、
うんうんうんうん、
その千里浜も覚えてますし、
覚えてるでしょ。
千里浜走ろうと思ったんですけど、
う
んうん、大雨で走れなかったんですよ ね、
すね、う
んうん、だから通行止めかなんかになってて、
はいはい、
僕そのコスマイルはね見たかもしれない。結構でっかい建物ですよね。
うん、そうですよ、
ね、まあ、昔ちょっと流行ったドーム型のね、
うん、そうですね、
建物で、
なんですね、
ホームページ見たら横に大きな宇宙船っていうか、うん、ロケットもなんか立ってるみたいな、
あ、ボーンと塔みたいな、
ね、絶対目立ってたんで、僕も見たかもしれないです ね、
うん、
ね、あんま記憶ないんですけど、
うんうんうん、まあ能登って面白いところでね、いろんなとんでもないものがあるところなんですよね、まあ、
日本海側のね、
うん、
まあ、ちょっと中心地みたいなとこですから、
昔の文化のね、日本、
ね、
日本海文化のね、非常に面白いところです、
うん、
はい、まあ、そんなことがあったんで、まあ、回答というか樋口さんはあんまり満足してくれはらへんかもしれませんけど、まあ、一応気にしていて、
そうですね、
また今度もうちょっと探してみてですね、向こうでいただいた名刺などが出てきたら樋口さんに報告したいなと思っておりますが、とりあえず、まあ、中途半端な話でしたけど、そんなもちょっと言うときたいなと思って言いました。
はい、はい、それではこの後は、あ、よっちゃんはまあまあ比較的、
うん、
まあ、なかなか長いですけど、
難しい病気ですね、
難しいですね、
はいはい、はい
はい、まあ、というわけで、我々2週間の動き、これにて終了と。